聖書を読みます。最初に旧約聖書からゼカリア書9章の9節と10節です。旧約聖書の1489ページをお開きください。ゼカリア書第9章9節から10節まで。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。次に新約聖書から、マタイによる福音書第21章1節から9節まで、新約聖書の39ページです。マタイによる福音書第21章1節以下。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山沿いのベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な肩でロバに乗り、荷を負うロバの子転ばに乗って。弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、意図高きところにホサナ。祈ります。天地万物の作り主、歴史を誠の目標に向かって導きたもう全能の神様、大降節を迎え、その最初の主日に敬愛する兄弟たち姉妹たちと共にこの礼拝の恵みに預かることができますことを心から感謝いたします。どうかあなたの御名が高く褒めたたえられますように、このひとときを祝福し、私たちに命の御言葉を聞かせ、あなたの御旨に従って生きる力と勇気をお与えくださいますように祈ります。神様、先週インドで大きな同時テロが起き、大勢の市民が殺傷されたというニュースは私たちの心を痛めました。このようなことがいつまで繰り返されるのでしょうか。主よ、どうか私たちの世界を憐れみ、憎しみと報復の悪循環をやめさせてください。被害者とその家族の方々にあなたの助けがありますように祈ります。私たちはただ主イエス・キリストを見上げるほかありません。主イエスはこの死の影に覆われた世界においでになり、 その愛によって暗闇に住むすべての人々の上に光を照らし、慈しみに満ちた全能の神が私たちと共にいてくださるというインマヌエルの真理をお示しくださいました。夜は更け、朝が近づくと聖書に教えられています。どうかこのことを信じることができますように。このことを信じて希望を捨てずに歩むことができますように。そして全世界の教会とともに、また主イエスキリストを信じる人々とともに、私たちの教会もまた主イエスの愛と真実を証ししていくことができますように、その技に励むことができますように祈ります。神様、教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。特に体に不調を覚えておられる方々に、あなたの癒しの御手を差し伸べてください。心を病む友を慈しんでください。人生の難問にぶつかって悩む人々には、あなたの光を、志を立てて励んでいる若き友には、日々新たな力をお与えください。旅にある友の旅路の安全を守り、異教に住む人々とこの国に帰留する外国の友人たちに、どうかあなたの年頃な保護をお与えくださいますようにお願いいたします。神様、先週私たちの教会は主イエスを証しする技の一つとして、青年たちが中心になってバザーを行いました。このことによって周りに住むすべての人々と共にあなたの祝福に預かるという、その目標を目指して一歩前進することができましたことを心から感謝いたします。どうか教会の周りに住んでおられるすべての市民の方々、特に子どもたちや助けを必要とする方々、外国からの留学生を帰りに恵んでくださいますようにお願いいたします。貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日お読みしたこのマタイによる福音書21章には、イエスが十字架につけられるためにエルサレムに入って行かれた時のことが、その場面が書かれています。で、私はその中でも特に彼が転ばに乗ってエルサレムに入っていったという、そこに、心を惹かれました。で、その転ばに乗っていたということですけれども、そのいきさつはマタイによるとこうです。その少し前に書いてあることですが、イエスの指示に従って弟子たちが向こうの村に行きますと、でこれは2節に向こうの村って書いてありますね。向こうの村に行きますと、イエスが言われた通りにロバと転ばがつないであった。それを見つけて、そのロバと転ばを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。七節にはそう書いてあります。で、マタイはこの場面を旧約聖書の預言者ゼカリアの、預言の成就として書いています。今日のところの五節ですね。五節にシオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を追うロバの子、転ばに乗って。で、ここのところは少し違う表現もありますけれども、 先ほど読みました旧約聖書のゼカリア書9章9節の引用なのです。で、先ほども一度朗読したところですけれども、もう少し丁寧に注意しながら読んでみたいと思います。こう書いてあります。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。ごめんなさい、ゼカリア書の9章の9節はこうです。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。で、ここをマタイの書き方よりは随分詳しいんですが、そしてその思想的な、まあ、内容といいましょうか、それがはっきり出ていると、そう私には思われます。で、特にゼカリアにとりましては、このロバに乗るということには大変重要な意味がありました。まずそれは高ぶることなくっていうふうに書いてありますように、そういう、謙虚であるという姿勢の表現です。マタイの方では柔和な方でって、それだけですが、柔和な方でロバに乗り、あるいは荷を負うロバの子っていうところにも少しそのニュアンスが出ているかもしれませんが、ロバに乗るということはそういうその柔和であるということ、そして、高ぶるところがないということ、そういうことの表現だとゼカリアはそういうふうに取っているようです。そして同時に、それだけではなくて、もう少し詳しく、例えば戦車とか軍馬とか戦いの弓とか、で、当時としては最新鋭の軍備ですね、それを廃絶する、それが神様の意思だとゼカリアは考えていたということがここに読み取れます。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれる。軍備を廃絶するというのです。で、これは世界の常識に反することかもしれません。しかし常識を覆すような驚くべきことを実現する方がいらっしゃると、そう彼は言います。見よ、あなたの王が来る。で、このあなたの王は、これは救い主のことを暗示しておりますけれども、軍事的な手段で敵対する者たちを無理やりに屈服させるとか、そういうことはしない。神に従って謙虚に、また穏やかに相手に対し、ついには一緒に生きていく、そういう道を見出す。この方法で彼には勝利が与えられる。ゼカリアはそう言います。勝利が与えられる。軍備によるのではない、あくまでも平和な方法で勝利が与えられる。本当の勝利とはそういうものだ。そして諸国の民に平和が告げられる。そうゼカリアは言いました。シャロームです。本当の平和です。ただ戦争が一時止むっていう、その程度のことではない。本当に人々が一緒に穏やかに 平和に生きていくことができるような、そういうことです。シャロームが来る。だから喜び踊れと。でゼカリアは、さっきのところでそういう趣旨のことを述べています。でマタイがそれを読んで、この王という人物を、姿を主イエスと重ねて見たことは疑いありません。さて、私は今日はちょっとロバについて述べてみたいと思ってきました。ロバというのは最近ではあまり見ることがありませんが、小型の、ごく小型の馬です。耳が長いのでウサギ馬なんとかと呼ばれますが、気質が穏やかで粗食にもよく耐える。もっとも聖書を読むと、わきまえなきウサギ馬なんていう表現が出てきまして、頑固なウサギ馬っていうのもいたらしいんですね。言うこと聞かない。そうなるともう金輪際人の手には負えないというような、そういうのもいたらしいんですが、大体は穏やかな。あの目を見てると私はとても優しい気持ちになりますが、小さな体で優しい目をしている、そういう馬です。であまりたくさん餌を食べないので、貧しい農民でも飼うことができたし愛されました。私は少年の頃、満州、つまり中国の東北部で1年ほど暮らしたことがありますが、そこでよく見かけました。で今でもギリシャやバルカンの田舎に行くと、よく見かけることがあると言われています。ただロバという生き物は大型の馬と違ってスピードが出ません。どちらかといえばノロマです。で軍馬には全く向かない、戦争には役に立たない。でもっぱら農作業とか荷物の運搬とか、人々の平和な日常生活の助けとなるようなことをして働いていた。黙々と働くのです。それがロバです。でイエスが十字架を控えた彼の人生の正念場において、そのようなロバに、しかも転ばに乗ったということは、まことに象徴的ではないでしょうか。で以前、大はもう忘れましたが、イタリアの映画を見たことがありました。第二次大戦中の話です。20名ほどの兵隊から成り立っている小さな部隊でありまして、これがイタリア軍の部隊ですね。これがギリシャの沖の離れ小島に上陸して、そこでその進駐といいましょうか、占領作戦をするというわけですね。ただこの部隊には年取った兵隊さんとか元脱走兵とかですね、そういう札付きの弱兵の集団でした。虎の子の無線機は上陸するときに落として壊してしまうし、見張りをさせれば、ね、居眠りをするし、些細なことで仲間同士大声を張り上げて口喧嘩をするし、全くどうしようもない部隊なんですね。で第二次大戦後にドイツ人が日本人に会って、よくこういうことを言ったという小話が、皆さんもお聞きになったことがあるかもしれませんが、あります。こういうのです。ドイツ兵が日本兵に向かって、元ドイツ兵ですね、が元に日本兵に向かって、 今度戦争をやるときはイタリア人を抜きにしてやろうじゃないかって言ったというんです。でそれくらいイタリアというのは大体において弱いと考えられていました。当時日独伊三国同盟などというものが結ばれて、で一緒に戦争したんですけれども、イタリアが弱かったために我々まで負けたんだということをその人たちは言ったということです。で私はその小話を思い出しまして、映画を見ながら一人でニヤニヤしてました。で幸いその島には何事もなくて、無線機が故障したおかげで世界のニュースも入ってこないし、自分の国が負けかけているというようなあまり、嬉しくないニュースなんかも入ってきませんし、みんな好きなことをしてのんびり過ごしています。まるで戦争中とは思われません。隊長は絵が描くのが好きな人で、毎日スケッチに余念がない。島の教会の神父に頼まれて教会堂の壁画を描いたりして、島の娘と年頃になって結婚する兵士も出てくるし、一日中日光浴している連中もいるというわけで、本当にどうしようもない舞台なんですね。しかしその話を映画で私はずっと追っていきながら、いつの間にか穏やかな優しい気持ちになっていました。やがて来たるべき新しい世界は、強い軍隊とか強い武器とかそういうものを必要としない世界である。どうかそうであってほしい。でそのことをこの映画は何か訴えているような気がしたんです。その関連で忘れがたい場面がありました。ナチスドイツの軍隊や日本軍ではもうおよそ考えられないことですけれども、一人の兵士がロバを一頭連れてその軍隊に加わってるわけですね。で寝ても覚めてもそのロバと一緒にいて可愛がっています。で哀れなことにこのロバはごく早い段階で命を落とします。しかも間抜けな味方の兵隊が誤って小銃を撃ったためにそれに当たって死ぬんですね。それを見ながら私はイエスが乗った転ばのことを思い出していました。何か来るべき新しい世界の象徴のように思われました。軍事的に強いことが一つの大きな価値であるかのように人々は言います。しかし来るべき新しい世界、神の国ではそんなものは何の価値もない。その新しい世界の象徴のようにその転ばが私の目には映ったのです。この世界では軍事同盟とか強い軍隊とかそういうものがまだ必要だと多くの人々は考えていますし、大多数の国がそういう考え方で、運営をしています。政治をしています。政治外交そういうことをしています。でそれが現実であって、その現実は私も認めざるを得ません。しかし神様はそんなものを必要としない世界が必ず来ると約束されました。預言者イザヤがこう言っています。これはイザヤ書の31章ですが、災いだ、助けを求めてエジプトに下り、馬を支えとする者は 彼らは戦車の数が多く騎兵の数がおびただしいことを頼りとし、主を尋ね求めようとしない、そう言っています。で、転ばに乗ってエルサレムに入って行かれたイエスは、その約束の象徴ではないでしょうか。神様はそういう世界を約束してくださった。そしてイエスのような方がこの世界の中に生まれて生きて、そして死んでいかれたという事実は、その神の約束の先触れであったと私は信じます。やがて彼は再び来られる。その時にはその約束が完全に成就される。もはや戦うことを学ばない。イザヤはそうも言いました。槍を打ち替えて鎌とし、剣を打ち替えて好きとする。国は国に、人は人に向かって剣をあげず、もはや戦うことを学ばない。そういう世界が必ず実現する。神はそのことを私たちに約束していらっしゃいます。で、教会というところはその神の約束のメッセンジャーです。それの先触れとしてその約束の言葉を人々に語り伝えていく。で、そういう新しい世界のメッセンジャーとして私たちもたゆまずに歩み続けていきたいと心から願います。祈ります。神様、私たちにあなたの平和の道具としての役割を自覚させてください。あなたの約束なさったことを本当に信じて受け入れ、それをその先触れとして語り伝えていく責任を果たしていくことができますように。今もなお争い戦いが止まないこの世界の中に、あなたの平和が、あなたのシャロームが実現しますように心から祈ります。主の御名によってお願い申し上げます。アーメン。賛美歌の241番。